2ページ。未来を担う若者たち、市中学生議会を開催。市では、次代を担う中学生に、市政や市議会に対する関心を深め、まちづくりの参加意欲を高めてもらうとともに、今後の学校教育や生徒会活動に役立ててもらおうと、7月22日、市議会議事堂において、中学生議会を開催しました。市内4中学校を代表した12人が議員となり、日頃から疑問に感じていること、これからの街づくりへの思いなど、様々な視点から市の執行部へ提言や質問を行いました。議員となった12人の中学生の顔写真が載っています。スムーズな議事進行を行った両議長は、前半の部は、稲中3年、渡辺大輝君。後半の部は、八原中3年、大沢成美さんでした。スポーツ、レクリエーション活動の推進について、寺田翼議員、八原中3年。質問。最近のニュースで、以前と比べて、現代の小中学生は、運動能力が低下していることが取り上げられていました。考えられる原因は、家の中でゲームなどをすることが多くなり、あまり外で遊ばなくなったからだと僕は思いました。そのため、ゲームよりも楽しく、夢中になれるものが必要ではないかと考えました。そこで、室内プールでの水泳やフットサルなどができるスポーツ施設を、つくばみらい市に建設していただくことは可能でしょうか。守谷市には、上層運動公園、取手市には、取手グリーンスポーツセンターという温水プールもあるスポーツ施設があります。でも、つくばみらい市の小中学生が気軽に利用するには遠くて、なかなか通うことができません。もし、つくばみらい市にスポーツ施設があれば、小中学生が放課後や休日に利用でき、みんなでスポーツを通して楽しく交流していけると思います。また、それらを通して運動能力の低下を改善することができるのではないでしょうか。市長答弁。子どもの体力低下は将来的に国民全体の体力低下につながり、生活習慣病の増加やストレスに対する抵抗力の低下などを引き起こすことが心配され、社会全体の活力が失われるという事態に発展しかねません。その原因として考えられるのは、保護者をはじめとする国民の意識の中で、外遊びやスポーツの重要性を学力の状況と比べて軽視する傾向が進んだことによるものだと考えています。昔から文武両道という言葉があるように、市としましても、勉学はもちろん、スポーツにおいても力を注いでいるところであり、毎年様々なスポーツ大会を開催し、市民の体力向上、健康増進に貢献しているものと考えています。質問にあります、スポーツ施設の整備について、市内の状況は、小針地区に総合運動公園があり、体育館施設やナイター設備を備えた野球場やテニスコートを整備しています。その他の地区にも、武道館やテニスコート、野球場があります。しかしながら、温水プールやフットサル施設の設置要望については、施設の用地代、建設費用や維持管理費用などを考慮すると、現時点では新たに建設することは難しい現状です。そのために、守谷市にある上層運動公園は、つくばみらい市、守谷市、取手市、上層市の4市で構成する組織で整備した、いわばつくばみらい市の施設です。当市からは少し遠い距離ですが、そちらの屋内プールやテニス場などの施設も大いにご利用ください。教育庁答弁。近年の小中学生の運動能力の低下は、国においても問題となっており、教育委員会としましても取り組むべき課題であると考えています。その原因としては、先ほどの市長の答弁や、寺田議員が指摘していることなどが考えられます。しかしながら、国のデータを見ると、運動能力の低下は、平均的な低下ではなく、 何らかのスポーツを継続的に行っている児童・生徒については、運動が不足している状態には至っていません。つまり、現在スポーツを行っていない児童・生徒に対して、接する機会をどう作っていくかが一つの鍵になってくると思っています。当市では、小学生を対象としたドッジボール大会や、小中学生を対象とした縄跳び大会などを例年開催しています。寺田議員が要望する小中学生の関心が高い温水プールやフットサルの施設の設置については、市長からもありました通り、建設費用や維持管理費用などを考えると大変厳しい状況にあります。3ページ。病院の設置などについて、中山美奈議員、伊那東中3年。質問。私は、つくばみらい市に大きな病院がなくて、不便だと思います。現在の状況では、もし救急車で運ばれるような緊急で重い病気の時には、市外の病院に搬送されることになります。大きな病院が遠いために、病院に到着する間に命を落としてしまう危険性もあります。また、緊急ではなくとも、大きな病院で見てもらわなければならないお年寄りにとっては移動が大変です。私たちもいずれは大人になり高齢者になります。大きな病院が市内にあるととても心強く感じます。そこで市内に大きな総合病院を建設する予定があるのか、ないのであればこの問題への取り組みについて教えてください。市長答弁。中山議員の言う通り、市内に大きな総合病院があれば、救急車による急病人の搬送や、高齢者の診療時の移動などで、市民の皆様方には非常に心強く感じられることと思います。そのため、私も市長に就任する前から、政策の柱の一つとして、市内への大きな病院を誘致することを掲げており、現在も積極的な誘致活動に取り組んでいます。市内への総合病院の建設については、茨城県に病院設置を認めてもらう必要があります。県では、バランスの取れた医療体制の整備や、限りある医療施設を効率的に配置するために、県内を9つの地域に区割りし、これを医療圏と言います。当市は、筑波保健医療圏に入り、筑波市、常総市の3市で医療圏を構成しています。この医療圏には、ベッド数に基準が設定されており、ベッド数に不足があることが新しい病院ができるための大きな条件とされています。現在、県内では9つ全ての医療圏で、ベッド数が基準を超えている状況であり、当市において新たな大きな病院ができることを県に認めていただくことは大変難しい状況です。しかしながら、人口が増え続けている当市には、どうしても入院のできる病院が必要であると考え、これまで県知事をはじめ、県に筑波保健医療圏のベッド数の基準を緩和して、市内への新たな病院の進出が可能になるように要望してまいりました。合わせて、医療機関に対しても、新たな病院を市内に設置していただくよう要望を行ってまいりました。病院の設置については、このような状況ですが、幸いにも、市内の各所に診療所が17箇所開業しています。今年6月に皮膚科医院が開業したことにより、市内には内科、小児科、整形外科など一通りの診療科目の診療所が整いました。そのようなことから、入院施設はないにしても、市内には市民の日常的な診療や健康管理を行い、さらに患者さんの健康状態や病気のことなど、困った時に適切なアドバイスをくれる身近なお医者さんを中心とする医療サービスを市内で受けることができます。私はそういった地域のお医者さんと市民の皆さんが常日頃から信頼関係を築くことで、急な病気はもちろん健康や医療など些細なことを気軽に相談できることは日常生活の上で非常に大切なことであると考えます。また、市では、市内に病院がないことに対する医療対策として、近隣の市などと協力し、JA 取手総合医療センター、 総合守谷第一病院など8カ所の医療機関で、休日、夜間を含む24時間365日診療が受けられる救急医療の体制強化に取り組んでいます。加えて救急車による緊急医療体制としては、市内には3カ所の消防署を設置し、近隣の市の救急病院との連携により、交通事故や救急患者の症状に応じて、迅速、的確に対応できるよう、緊急医療体制の強化も図っています。市としましては、市内への病院設置の必要性を十分に認識していますので、今後も総合病院の誘致と合わせて、市内の診療所や近隣市の医療機関との連携を強化し、市民が安心して安全に暮らせるよう、さらなる医療体制の充実を図ってまいりたいと思います。4ページ、障害学習の充実について、大沢成美議員、柔ら中3年。質問、未来大学地区は今、住宅地や施設などが作られ、人口も増えています。しかし、イライダイラ地区には学習に必要な施設がほとんどありません。そこで私は、イライダイラ地区に図書館の建設を提案したいです。市には、伊那地区に図書館があります。しかし、イライダイラ地区からは、自転車で行くには少し遠く、気軽に通うことができません。そのため、人口が増加しているイライダイラ地区に図書館を設置すれば、たくさんの人が図書館を利用できるようになると私は考えます。最近、日本では子どもの学力低下が問題になっており、学習に集中できなかったり、本を読む子どもたちが減ってきているとニュースで聞きました。そこで、学力向上を目指すために、静かで落ち着いた図書館を設置することで、集中して勉強ができる場所になると思います。また、読みたい本を検索するときに、タブレットなどの電子機器を使えば、とても便利になると思います。そうすれば、幅広い年齢の方が図書館を利用するのではないでしょうか。また、これらのような図書館を作ることで、学力向上につながると私は考えます。市長答弁。イライラ地区は、着実に発展を続け、それに伴い、市内全体の人口も年々増加し、昨年1年間の人口増加率が 1.23% で、茨城県で第1位になっています。現在のところ、イライラ地区には市の公共施設がありませんが、来年秋の開館を予定して、イライラ地区にコミュニティセンターの建設計画を進めています。建設場所は、四方ヶ丘4丁目4番、どんぐり公園の向かい側になります。そのコミュニティセンター内には、子育て環境の充実を図るため、児童館や子育て支援室を整備します。また、コミュニティの拠点として、多目的室や会議室、そして大沢議員が要望されます図書館も整備する計画です。これにより、市内における図書館は、本館、小絹文館と合わせて3館となります。大沢議員をはじめ、たくさんの方々が気軽に利用できる図書館整備を目指していますので、完成しましたら、ぜひ利用していただき、学習に励んでください。教育庁答弁。現在、市内には、伊那地区に図書館本館、柔ら地区に小絹文館があり、平成24年度末の図書館にある本の数は、本館、文館合わせて152,607冊で、市民1人当たり 3.23 冊となっています。平成24年度の貸し出し数は 189,289冊で、市民1人当たり 4.01 冊で、前年度と比較して 17.5% 増加しています。また、平成25年4月1日現在での市民の登録者数は 13,874人で、人口に対する登録率は 29.4% です。うち、イライライラ地区の登録者数は1920人で、市内登録者全体の 13.8% を占めています。 現時点での図書館分館の計画としましては、書書数が2万冊程度、閲覧コーナーは一般閲覧用として30席、個別学習用としてキャビンデスクという前や左右の視界を遮る仕切り板のある机を10席程度設置する予定です。また、調べ物などに利用できるよう、インターネット閲覧用のパソコンも設置します。次に、子どもの学力低下の問題についてですが、図書館分館を設置することにより、学習の場を提供することで、学力向上につながっていくと期待しているところでもあります。5ページ、小学校の冷水器設置について。綿彩香議員、稲中3年。質問。現在、稲中学校には各階に冷水器が設置されており、生徒が積極的に使用しています。私も冷水器の美味しい水を気軽に飲んでいますが、同時に冷水器のありがたみやその必要性を強く感じています。なぜなら私が小学生の時は冷水器が設置されておらず、水筒を持参していたからです。小学生は1年生から水筒持参の徒歩で登下校しています。1リットルの水筒は児童にとってかなりの重さになります。さらに残念なのが、気温の高い日は1リットルあっても足りなくなります。近年、温暖化の影響で猛暑日が続くことが増え、熱中症や脱水症状が心配されるようになりました。こまめな水分補給は予防策になりますが、冷水器が設置してあれば、容易に冷たく美味しい水を飲むことができます。重たい水筒を持参しなくても良くなったりするので、児童の負担は軽減されると考えます。市内の全小学校に冷水器を設置していただくことはできますか？市長答弁。今回、綿議員から市内の小学校に冷水器を設置してはどうかとの提案をいただいたことに、私は大変感心しています。普通はよそのところの良いところを見て、自分のところにも取り入れてくださいといったように、自分本位で物事を考えてしまう傾向にある中で、綿議員は後輩の小学生のことを考えるとともに、広い視野でつくばみらい市全体を考えていただいたことを大変嬉しく思います。地球温暖化対策については、市としても市内進出企業のアシックスと提携し、オリジナルポロシャツを作り、クールビズを推進したり、市庁舎などにグリーンカーテンを設けて、冷房の使用を抑えるなど、市役所を挙げて取り組んでいます。学校におきましては、近年暑い日が多く、授業にも集中しづらいし、知らず知らず熱中症になってしまうなどの心配もあります。そのようなことから、市では冷水器を設置する計画はありませんが、現在、市内の全小中学校に、平成26年度にエアコンを整備する作業を進めています。これにより、全員が涼しい環境で勉強することができるようになると考えています。教育長答弁。まず、冷水器の設置の現状をご説明します。市内4中学校すべてに2基ないし3基の冷水器が設置されています。小学校については、10校あるうち1校だけ冷水器が1基設置されています。そして、これらはすべて PTA の方々からご寄付いただいたものです。冷水器の設置については、設置場所の制限があることなどから、現在も校舎の各階に1基程度しか設置していないように、それほど数多く設置することはできません。短い休み時間に多くの生徒が利用するということは難しい状況です。そのようなことから、冷水器の設置の計画はありませんが、暑さ対策のため、全小中学校にエアコンを整備します。また、各学校では、児童生徒が水筒を持参するようにお願いしています。熱中症の予防には、こまめに水分を補給することが重要です。学校でどのような時に、この熱中症で倒れた生徒が多いかを統計で見ると、部活で野球などのスポーツをしている時が一番多いとの結果が出ています。 外にいてもすぐに水分を補給できるようにするなど、熱中症対策として各自が水筒を用意して近くに置いておくようお願いしています。また、冬場には殺菌効果のあるお茶などを水筒に入れて、インフルエンザなどの予防のためうがいをしてもらっています。その他、生水を飲むとお腹を壊す児童生徒もいるなど、いくつかの理由から学校では各自水筒を持参していただいています。